Sound Art Something Delicious。
11月に入りました。朝晩の寒さが増してきましたが、皆様つつがなくお過ごしでしょうか。月日というのは本当に流れるように過ぎ去っていきます。こんばんは、国です。月日は白帯の価格にして、行き交う年もまた旅人なり、月日は永遠の旅人であり、来ては過ぎゆく年もまた旅人のようなものである。松尾芭蕉の奥の細道の書き出しです。先月この月日があっという間に流れていくということをしっかりと実感する日がありました。10月は私の誕生日のある月です。そして今年の誕生日はスペシャルでした。なぜかというと、なんと60回目を迎えたんです。60th anniversary! はい、大拍手、パチパチパチパチパチパチ。ま、早い話が還暦ですね。還暦に感激とか言ってる場合じゃないですけど、やはりこの還暦ということを考えると、とうとうという言葉が枕言葉のように出てくるんですね。不思議といえば不思議です。なぜとうとうなのかと。やっぱりこれにはね、あの赤いちゃんちゃんこと帽子、あれが影響してるような気がするんです。あれはインパクト強いですよね。あれを着るとおじいちゃんおばあちゃんの始まりみたいなイメージは否めませんね。今日からあなたはこっちね、みたいなね。だからとうとうになっちゃう。私だけですかね、そう感じるのは。あれがまだ水色とかピンクとかだったら、だいぶ違った印象になると思うんですよ。赤は魔除けの色だとも言うようで、厄払いということもあるようなんですが、やっぱり強いですよね。今、皆さん、ざわざわしてますか？くにちゃん、還暦だったの？信じらんない、とか。反対に、まだそんな年だったの？もっと上だと思った、とか。私もね、こちらでパーソナリティをやるようになってから、年齢は言っておりませんでした。まあなんとなくね、皆さん感じていらっしゃったとは思いますけど、この辺かなとかね。特に同年代の方にはすぐわかりますよね。話題が一緒だから。ということで、まあ60を迎えてカミングアウトしてみようと思い立ちました。なぜなら今日は還暦の旅に出たいと思ったからです。この11月のテーマを何にしようかと考えたとき、まあ誕生日近辺だったので、還暦にしようかな、どうしようかな、でも喋れるかな、私、ちょっとインパクト強すぎるかな、などなど迷うこともありましたけれども、やっぱりこういうことは皆さんにシェアをして一緒に体験していただくというのが一番ではないかと、もやもやしていたものは完全に吹っ切れました。ということで、11月の前半は、この私の新しい体験、還暦を巡る旅に出ようと思います。やはり新しい一歩を踏み出すには、いろいろと知らないことがいっぱいありそう。一緒に旅をしていただければ大変心強いです。さあ、皆さんのお覚悟はよろしいでしょうか？サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something Delicious。
60th Anniversary。還暦。Chapter 1 History 岸方。 そもそも還暦というのはどこからやってきたものなのか、これ知りたいですよね。まあ、還暦の他に、区切りの年でいろんなお祝い事というのがあります。皆さん全部言えますか？なんか名前は覚えてるんだけどね、いつがどれだったかなとかちょっと怪しくないですか？私もね、全然自信ないです。なんとなく漢字は覚えてるんですけど、どれがどれかとなると全然です。まあどれも由来は中国から伝わった長寿のお祝いになるようで、その入り口が還暦ということなんでしょうかね。確かに昔は60歳といえば、平均寿命から言えば長寿に入ったんでしょう。60歳から100歳までに、還暦の次が古希70歳、喜寿77歳、三寿80歳、米寿88歳、卒寿が90、白寿が99歳。100から1を引くと白です。で、喜寿。こちらはね、20世紀の喜と書いて喜寿、あるいは白寿が100歳と言います。これはね、漢字の作りが元になっているものが多いから、それで連想する方が覚えやすいかな。で、それぞれのお祝いに色がついています。そして還暦60歳は赤。これは有名。冒頭にお話しした赤いちゃんちゃんこというのがね、もう定番です。あと帽子ね。赤は魔除けの色とも言われます。子供の頃、おじいちゃんおばあちゃんはこれを着るんだって思ってました。子供は無邪気にね、こういうのおめでとうって今でも言うんでしょうけど、やっぱり言われた方はいろいろと微妙だったんですね。自分がそうなってよくわかりました。でもまあ、こういう風習ができた頃と今とじゃ、人の人生の進み具合が全く違ってますからね。今でも同じ区切りで同じようにお祝いするというのに、若干無理があるような気もします。新しいやり方ができてくると、60歳を迎えるのがもっともっと楽しくなるんじゃないでしょうか。ちなみに私の場合は赤いもの関連は全くやっておりません。帰る暦と書きますが、60歳が帰るのは生まれた年の干支に帰るから。あれ？干支って12年で回るんじゃないの？と思う方も多いかもしれませんが、実はそれだけではございません。十二支と組み合わせる十巻というのが合わさって、えとになると。十巻というのは、こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、きと。こちらは音読みですけれどもね。どっかで聞いたと思った方いますね。昔の通信簿はこれだったんじゃないでしょうか。これを訓読みしますと全然変わってきます。きのえ、きのと、ひのえ、ひのとと。中国の五行の考え方で、木、火、土、金、水の5つのエレメントを使い、この場合、金は火と読みます。ここまで大丈夫でしょうか？さらにこの5つをそれぞれ陰陽の2つずつに分け、陽の場合を兄、陰の場合を弟に見立て、この兄の方を弟の方をとと読むんです。はい、これを合わせると、きのえ、きのと、ひのえ、ひのと、土のえ、土のと、かのえ、かのと、水のえ、水のとと。はい、これで10になりました。これが10巻。この10巻と12支のね、牛、虎がドッキングすると60までの数字を表すことができるんですね。だんだん算数の世界になってきました。1は木の兄のネズミで木のえねと。で、2が木のと牛。だんだん仕組み分かってきました。 10で10巻の方は終了しますから、次の11はまた木の絵から始まるわけですけど、12種はまだ2つ残ってますから、11は木の絵犬、12が木のといで、次の13になると日の絵ねと、今度は12種が最初に戻ります。これで60の水のといまで行くと、やっとこの組み合わせが終了。また最初に戻る。これが還暦で60で帰る暦ということになるわけです。この10巻の巻と12詩の詩を合わせて、と読むのですが、これは先ほど引用を兄と弟それぞれをと読むから、と呼ぶということらしいです。そういえば、日の絵馬生まれのことを題材にした小説があったのを思い出しました。人間万事塞翁が日の絵馬。著者は青島幸夫。これで直木賞を受賞されていますね。ドラマにもなりました。これは人間万事塞翁が馬のパクリというか、パロディーにしたタイトルというわけで、元の話は中国の故事で、いいと思われることが良くないことになったり、その逆もあるから、何が起こってもそれだけでいいとか悪いとか判断しないという話。このパロッとタイトルだけ聞いて、ふーんと思う方は、私と同じくらいの年代かな。お若い方には何のこっちゃいって思うかも。なぜなら、これは日の絵馬というのが何かを知らないとわからないからです。日の絵馬は、干支の暦からいくと43という数字になります。各年にはこの干支がついていて、日の絵馬の年というのがあります。この年について昔からの迷信があって、日の絵馬の年に生まれた女性を気性が激しく、夫の命を縮めるとまで言ってたんですね。いやー、これはひどい。うん。その理由をもともと中国ではその年に天災がよく起こったとか、江戸時代火事が起こったとか、八百七がそうだったとか、お七は恋人に会いたい一心で火事を起こしたと言われる人物。やはり噂話というのは怖いですね。そんなことで、日の絵馬生まれの女性との縁談は避けられるという、まあ、今考えれば嘘のようなことがまかり通っていた時代がまだごく最近まであったわけです。これはさらに社会現象を生み出し、日の絵馬の年に出産を避けるという現象が起こります。グラフにするとその年生まれの女性の数が非常に低いんですって。今から一番近い日の絵馬の年は1966年と。ここでガーンと出生率が落ちて、反対に翌年はガーンと上がったと。この日の絵馬の年の計算は、西暦を60で割って46余る年だそうです。次に来るのは60年先ですから、2026年、あと6年後ですね。さて、データはどうなるんでしょうか？話がだいぶ飛びましたが、これで青島幸夫の小説タイトルに日の絵馬が出てくるのがことわざの逆転パロディーというのはご理解いただけたんじゃないかと思います。さらに言うと、この青島さんのお母様が日の絵馬生まれで、この小説の主人公のモデルだそう。ということは1906年生まれ、明治39年です。ついでですが、私の生まれたのは1960年ですから、かのえね。金の兄のネズミと、数字は30。60年生きてきて、これをちゃんと考えたのは初めてかも。いろんな名前には必ずその歴史がある。こういうのを紐解いていくのも案外楽しいものですね。皆さんの数字と絵とは何か探してみてください。
Sound Art Something Delicious
60th anniversary 還暦 Chapter 2
create 創作。
先週のケルト特集のラストにちょっと触れたケルトミュージックの英語の歌を翻訳して読み、歌を歌った動画を作ったという企画のお話、覚えていらっしゃいますでしょうか？あれ実はお誕生日のお祝い動画のことだったんです。スペシャルだから大好きなケルトミュージックを入れたいなーって。声だけじゃちょっと寂しいから何か音をと思って、うちのお隣さんが忍び仲間なんですけど、この M さんに声をかけたらぜひやりましょうっていうことでご協力いただきました。ありがとうございます。動画はこのラジオのようにあれこれ喋っているんですが、今宵はその還暦記念のマイ動画からその歌の部分を取り出してクリエイトでお届けしようと思います。ちょっと恥ずかしいんですけど、ま、一生に一度のお祝いの一興だと思ってお付き合いください。ケルトの歌で、あのノーベル賞作家のイエイツがアイルランドの昔話を語る人から聞き書きしたものを英訳した詩を私が訳しました。若い頃の恋物語を男性が思い出しているというお話です。 Down by the Sally Gardens。 サリーというのはゲール語で柳という意味です。それではお届けしましょう。 Down by the Sally Gardens。 柳の庭のほとりで、柳の庭だった僕と彼女が出会ったのは、彼女は柳の庭をそぞろ歩いていた。彼女の足は儚く白い雪のよう。彼女は言った。のんびりやりましょうって。木々の葉がゆっくり育つみたいに。でも僕はまだ若く何も知らなかったんだ。だからうんと言えなかった。川辺の野原だった。僕と彼女が立っていたのは、寄りかかった僕の肩へ彼女は手を置いた。白い雪のような手を。彼女は言った。のんびりやりましょうって。川の包みの草たちがゆっくり育つみたいに。でも僕はまだ若く何も知らなかったんだ。だから今涙に暮れることになってしまった。It was down by the Sally Gardens, my love whom I did meet. She crossed the Sally Gardens with little snow white feet. She bid me today.
Something delicious.
60th anniversary. 還暦. Chapter 3. Journal. 綴り方. Part 1.
Journal というのは綴り方と言っていますけれども、まあ、いわゆる作文ですね。60歳を迎えるにあたっての作文というコーナーでございます。趣旨ご理解いただけましたでしょうか。ところで、もうすでに還暦を迎えたよという方、 これから迎えるよという方、まだまだずっと先だよという方、大体この三つに分かれるんじゃないかと思いますが、今宵のテーマ還暦ということで改めて感じることというのはどんなことでしょうか。私の場合、この日を迎えるにあたってどう感じるんだろうかというのが実は一番の興味津々なことだったんですね。嫌だなと思うのか、もう嬉しくて仕方ないと思うか、あるいはまた全然別のことなのか、今年の4月ぐらいになってくると、同級生が一人また一人と還暦だっていうことね、SNS でアナウンスしたりとかするのを見て、ああ、そうだよなって思い始めたわけです。まあもうちょっと広げると、昨年誕生日を終えたあたりから、ああ、来年はそうだよなっていうのが始まりかもしれません。10月が誕生日でよかったなと思ったのはこれが最初かもしれない。やっぱりね、4月とか5月だと新年度に入ってすぐですからね。なんかちょっとまだ、ちょっと待って待ってっていう感じがするわけですね。10月だとちょうど半年経った後ですから、まあ準備はできたよっていう気はしましたね。でも大体皆さんお誕生日を迎えるとわかると思うんですけれども、どの節目の誕生日でも、はい、ここから変わりますよって急にプチッと何かが変わるっていうことはないわけですよ。同じように昨日が終わり、同じように今日がやってくる、そして同じように明日に向かうと、それだけですね。Facebook をやってますと誕生日が載ってるので、まあお友達がおめでとうメッセージを送ってくれたりするわけです。その中にお坊さんの人がいまして、で、ちょっと聞いてみました。仏教的には還暦というのは何かあるんでしょうかって。すると答えは、特にありません。日々これ後日、あの好きな日と書く後日ですね。やっぱりなぁと思いましたけど、自分の中では何とも微妙な感覚というのがぐるぐるとしておりました。不思議なことに、誕生日当日どんどん嬉しくなってきたというのが正直なところで、それはなぜかというと、先ほどからお話ししていた自分の60歳記念動画というのを作って、なんとか今日中に発表しようっていう、そういうミッションに駆られておりまして、気持ちはどんどんハイになってくるわけです。で、私のことですから、前からやろうかなと思ってはいたんだけれども、ぐずぐずと、言葉を変えれば自分の中でゆっくりと温めていたわけです。いろんなパーツはちょこちょこと作ってたんですが、まあ前の日くらいからそれをまとめ始めて、ガーッと集中してやり始めたわけです。でもなかなか自分の思うように進まない。動画ソフトっていうのもね、2、3日前からちょっといじってたんですけど、やはり思うようにこうさっさとはできません。一番まずいのが、いろいろ面白い機能があると、あれこれ試してね、余分なこといっぱいやっちゃうんです。あれ面白いですよね。こんな風に動かせるんだとか、もうね、ついついね、1時間とか2時間とかすぐ経っちゃいます。寄り道だらけです。私の人生と一緒。まあそんなこんなしてたら夜鍋ですね。そしてまあこれでいっか、まあここまでかなと思ったのが朝方の4時半でした。つまり動画を作りながら誕生日を迎えたというわけです。で、出来上がった動画というのは自分で言うのもなんですが、そこそこ悪くないじゃんっていう仕上がりになっておりました。作り方の上手とか下手とかいうのだと、まあそんなに大してうまくはないと思うんですけど、なんていうかね、こう、自分がこんな風なことを伝えたいということが、そこそこうまくまとまったんじゃないかという満足感ですね。先ほどクリエイトでお聞きいただいた Down by the Sally Gardens の詩の朗読と歌はその一部になるんですが、やっぱり自分の好きなものを自分の記念日の作品に入れるっていうのはいいですよね。まあ、こんな風にある意味バタバタと迎えた誕生日だったわけなんですが、多分この動画を作ったことがかなり影響していて、気分が非常にアップしてきたわけです。 なんかいいんじゃない？これ。なんかワクワクするよね。これからもこういうのちょこちょこ作ったら楽しいんじゃない？なんてなことをふつふつと妄想していたわけです。さらにはこれを Facebook にアップして知り合いが見てくれてコメントをくれる。そういう流れになっていきまして、コロナで人に会えないにもかかわらず、なんだかみんながお祝いしてくれたという気分に浸っておりました。要するに、自分の気持ち一つでいかようにも自分の中は変わっていくということで、嫌だなと思えばそのように、嬉しいと思えばそのように、どっちの人生がいいかは自分で選択できると勝手に思った次第です。このジャーナル、私の作文は、放っておくとどんどん続きますので、ひとまずここで切り上げて、次はまた来週ということで、楽しいことをちょっとだけ先に残しておくっていうのも、ワクワクの秘訣かな。
Sound Art. Something Delicious.
さて今週は私が迎えた還暦をご一緒に巡る旅に出ました。還暦とはどこから始まっているのか。そして私が還暦を迎えた日にどんな風だったか。さらにはその時に作った動画に入れたケルトの歌を訳して歌ったものをお聞きいただきました。私の還暦スペシャルいかがだったでしょうか。こうやって発表してしまうと本当にすがすがしい気持ちになって、いやー本当にまた何かが始まっていくのかなーなんて、ウキウキワクワクした気持ちになってくるから不思議です。年が減っていく人はいません。必ず毎年一つずつ増えていく。それを嫌だと思うか、嬉しいと思うか、どちらを選ぶかは自分次第というお話もしましたね。どうやったって変わらないことを前にしたら、私の場合はできるだけ楽しくしたいと思います。50歳になった時何を考えていただろうかと思い返してみましたが、確かね、あの時も嬉しくてワクワクしていたような気がします。歳が増えていくことは体力的なことを除けば嬉しいばかりのような気がします。最近気になるのはいろいろと忘れることが多くなっているということなんですけれども、まあこれも年のせいなのか、もともとなのか、ちょっと怪しい。でも忘れたら気にしなくていいわけですから、そう思って喜んだ方がいいかもしれないですね。皆さんの還暦のイメージ、少しは変わってきましたでしょうか。これから10年経った時のことなんてさ、やっぱり想像ができませんけれど、その時もやっぱりワクワクするって言っていたいと思います。一つ分かったことは、想像するのとなってみるのは全然違うということです。想像はあることないことみんな妄想しますけど、真実は一つだけ。体験するのが一番ということですね。あっけないくらいそんなもんかというのが、今のところは正直な気持ちです。また1ヶ月くらい経ったら違うこと言ってるかもしれませんけどね。でも体力が落ちてくるというのも厳然たる事実ですから、今までサボっていた運動とか、ちょっとやった方がいいのかななんて思ってます。無理せずのんびりとというのをモットーにしたいと思います。でもこののんびりというのが常に夢見る願望で、結局はいつもバタバタしています。こればっかりはいくつになっても変わらないような気がしますね。さあ、来週になってすっかり気分が変わったわーなんて言わないといいですね。お楽しみに。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。Sound Art Something Delicious 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター 梅田でした。それではまた来週。